77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上圭樹です。今日は5月23日ということでね、最近はね、雨が多いですよね。今日収録のねしてる今もねすごい雨降ってます。はいね、皆さんのところはどうですかね。はい、ナヤラジオ放送されてる時はね、ね、雨どうですかね。予報では降ってるっぽいですけどね。まあいろいろ変わったりとかするかもしれないですけどね。はい、まあジメジメですけどね、ね、皆さんね元気にやっていきたいですね。はい、まあ私農家バーナヤとこうお店の方はね、このジメジメの季節になってくるとね、もう結構いろいろね大変なんですよ。はい、まあ何が大変かっていうとね、まあ、やっぱりねすごいカビやすいんで、カビやすくなるので、なのでねこうカビがねこう生えないように、もうしっかりねこういろんなものをね、水分をしっかり拭き取ってみたいなね、まあ、そういうのがねもう大事になってきます。はい、で果実酒ってね、うちね果実酒のお店ですけど、果実酒ねこう割とね糖分がね結構含まれてるので、なんでこうこぼれたりしたところをね、なんかこう気づかずにいるとね、まあベタベタするんですけどね、ベタベタするんですけど、まあそれ気づかずにいるとそこにねカビが生えたりとかするので、なんでね、まあそういうのがないようにね、もう本当にね細心のね注意がね必要な季節になってきましたよね。もう本当ね、もうこの季節ね、もうジメジメね嫌ですけどね、まあでもなんかまあ潤いがあるからまあいいっていうのもあるかもしれないですよね。はい、私結構ね乾燥肌でね、ね、冬の間ねもう手荒れとかもねひどいんですよ。でもうひび割れとかねもうすごいひどくてね、でもう痛いなっていう感じでね、仕事してるんですけど、まあこのぐらいになってくるともう全然ねそのひび割れとかね心配しなくてよくなってくるので、なんでね、なんかまあ悪いばっかりじゃないなっていいこともあるなっていう感じでねやってます。はい、でまああとね、まあ私もそうなんですけどね、ま、顔のね保湿がもう大事だよっていうねね、それよく言われてるじゃないですか。はい、だからね、こういうちょっとジメジメの季節はね、なんかいいなーなんてね、まあ、そういう意味ではいいなーなんて思ったりします。はい、それをね、すごい実感するのがね、砂漠とかに行った時なんですよ。砂漠の国ね、私がまあ一番長くいた砂漠の国はエジプトですけど、まあ、だけじゃなくて、こう南米とかね、南米も砂漠あるじゃないですか。ね、ボリビアとかね、ああいうところに行ったりすると、なんかね、もう顔がカサカサになってくるなーってね。でなんか手足がねなんかひび割れてくるなっていうね、なんかそういう風になってくるんで、それがねこう全然ないね、このジメジメしたね湿気のあるね、日本に帰ってくるとね、なんかこう潤いがあっていいななんてね、まあそんな風に思ったりします。はい、まあ今日はねちょっとね、まあそんなね湿気とか湿度の話とかもねこう交えながらねやっていきたいと思うんですけど、今日のナヤラジオね、質問からね、ご紹介したいと思います。はい、この質問はねモンドっていうね匿名で質問が送れますよというサイトから来た質問です。スペインのワイン農家さんが話してた内容すごく気になります。またラジオとかで話してくれると嬉しいですという質問です。はい、ありがとうございます。はい、質問というかリクエストですね。はい、多分この方ね、まあ、匿名での質問なんでどなたかわからないんですけど、でもラジオ多分聞いてくださってる方ですよね。はい、ありがとうございます。いつもラジオ聞いてくださってありがとうございますね。まあ、こういうね質問というかね、リクエストとかでもそういう感じのが届くともう本当励みになるので、頑張ってねやっていきたいと思います。で今日のテーマね、じゃあ何にしようかなと思ったんですけど、この今日のテーマはね、このワインの試飲会の話をしようかなと思うんですよ。はい、というわけでね、今日のテーマはワインの試飲会です。
農家バーなやのなやラジオ。
はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日のテーマはワインの試飲会ですね。試飲会で感じたことっていうのをねお話したいと思うんですけど、これね、なんでね、まあ、こんな質問が来たかと言いますと、先日ね、私がね、まあ、仕事でね、 あのワインショップ主催のワインのね試飲会に行ってきたわけなんですよ、はい、でそれをね、SNS のね X でつぶやいたところね、もっと詳しく教えてというねこうメッセージをね匿名さんからいただいたわけなんですよね。はい、でねワインの試飲会ってねどういうのかっていうと、まあまあうちバーですけどね、まあ、バーとかね飲食店とかやってると酒屋さんがねこうワインの試飲会がありますよとかね、こう前はビールの試飲会もありましたね、はい、こう試飲会があるのでなんかこう来ませんかみたいなそういうのがあるんですよ。はい、でね そこすごくいいんですよ。で行くとね何種類も、ワインがこう並んでて、で今回は44種類だったかな並んでたんですよね。でそれでこう少しずつ順番に飲んでいって、あこれはいいなとかね、あこれは、うちの料理に合うなとかそういうのをね選んでいって、そして気になるのがあったりとか仕入れたいのがあったりすると酒屋さんに、この間のやつこれを何本くださいみたいな感じで注文するっていう、まあ、そういう仕組みなんですよね。はい、で、まあ、ワインとか特にそうなのかもしれないですけど、まあ、何でも注文できるんですよね、ワイン屋さんに、ね、何でも注文できるんですけど、でもね名前とかだけ見てもねあんまりよくわからないんですよね。詳しい人はわかるのかな、ね、でも私はねこう名前だけ見てもよくわからないんで、だからなんかそうねこうおすすめ をくださいみたいな感じで言うんですけど、でもねおすすめをね仕入れてもね味がよくわからないんで、味がよくわからないんでお客さんにねこれ美味しいですよとか言ってね、わからないけどねみたいな感じでおすすめするというわけにもねいかないじゃないですかね。まあまあ美味しいからいいんでしょうけど、でまあこういう試飲会とかに行ったりすると、あこれはいいなとかね、そういうので、あのお客さん多分これ好きだろうなとかね、そういうのすごくね想像しながらね、選べるんですごくいいんですよね。はい、ただねただまあ私お酒強い方ですけど、あんまり強くない人は途中でねなんか結構フラフラになっちゃうかもしれません。はい、私もねちょっとねなります、ちょっとなります。はい、なんかそんなに量飲んでないんですよ。ほんのちょっとねグラスについでもらって、でそれをねこう小さくね一口二口ってこう飲んで、で、まあ、残りのねのグラスに入ってる残りは紙コップにねこうどんどんこう捨てていくっていうね、まあ、そんな感じなんですよ。はい、で全然飲まない人もいるんですよね、こう吐き出していく人もいるんですけど、まあ、私はねこうそれはちょっとなって、まあ、せっかくなんで飲みたいなって言ってね飲むんですけど、ねたくさんのこれまあ人によるのかもしれないですけど、私こうねこう順番に飲んでいくじゃないですか。で順番に飲んでいってなんか途中で訳分からなくなるっていうようなね感じがしたんですよ。訳分からなくなるのかなって思ったんですけど、でもねなんかねこう順番に飲んでいった方が、順番に飲んでいくというかたくさん飲んだ方がなんかねそれぞれのね違いとかがね分かってねなんか面白いです。はい、こういう経験あんまないんですよ。まあ試飲会に並んでるようなワインはねまあまあいいワインですね。めちゃめちゃ高いわけじゃなくてまあまあいいワインですけど、まあまあいいワインってね、まあ、今まではね私こうお店とかに行ってなんかちょっと特別なね、時に頼んだりとかして、でね仲間で飲んだりとかするんですけど、なんかそれってまあその一本がねこれは何に比べてこうだなとかあんまり思わないんで、なんかこうあ美味しい美味しいっていう感じで飲んでるんですよね、飲んでたんですよ。はい、なんですけど、まあ、何種類もあったりすると何種類も順番に飲んでいくと、あこれさっきのように比べてすごく飲み口が軽いけど、果実味があるなとかなんかそういう感じで飲んでいくので、なんかね比べるのってなんかいいなと思いました。まあまあそんな感じでね、ワインの試飲会ってねすごくねこう面白いですね。はい、でもねなんか終わった後はね変な感じです。なんかね普通にねワインを飲む時となんか違うんで、なんかちょっと変な酔い方してるような感じはしますね。はい、まあ昼間だからとかそういうのもあるのかもしれないですけどね。はい、私結構ねもうお酒強い方なんですけどね、試飲会でこうちょこちょこ飲む感じはなんかこういつもと違う酔い方するなという感じがします。はい、で、はい、で今回ねこう質問はね、質問していただいたのがスペインのワイン農家さんが話してた内容すごく気になりますということなんで、これねこうワインの試飲会そのものの話じゃないと思うんですよね、聞きたいのは。はい、農家の人が話してたっていうことなんですけど、まあ、今回ね、スペインのこうワイン農家ね、のワイン農家さんが来てでお話を聞いたんですけど、その方がね、まあ、なんていう農場っていうか、なんていう農場かというと、それはねスペインのねアスル・イ・ガランサっていうところです。アスル・イ・ガランサさん、はい、が、 来日されて、で、直接その人から生、お話を聞いて、で、ワインをついでもらって、これはねっていう話を聞きながら飲んだんですね。はい。で、その時にね、すごくいいなと思ったことがたくさんあるので、今日はね、まあ、そんなお話をね、しようかなと思います。はい。で、そのね、アスルイ・ガランサさんってね、こうどこでやってるのかっていうと、これはね、スペイン北部、ナバーラ州っていうところなんですよ。ナバーラ州。なんか、ナバラとかね、カタカナでは書いたりとかします。はい。で、これね、ピレネー山脈ってね、あるんですよね。ピレネー山脈ってね、まあ、スペインってこう、ヨーロッパからこう、こう、南西にね、こう、南西にこう、左下のに向けてこうちょっと突き出た半島ね、イベリア半島というところにあるんですけど、そのイベリア半島のこう付け根のところね、そこにね、ピレネー山脈というね、こう山脈が横たわってるんですよ。はい。で、その山脈自体はね、3000メートルくらいあるんですけど、まあそこに近いところ、そこに近いところでやってるところです。はい。で、ナバーラ州って、まあ私ね、そのスペインのこうなんとか州っていうのを全然わからなかったんですけど、で、そこでやってるところって言ってました。はい。で、そこでね、オーガニック、ね、オーガニック栽培をやってるっていうね、まあそういう農家さんです。はい。でね、まあ、それがね、こう何が良かったかっていうと、畑のね、様子とかをね、こうすごくね、いろいろね、教えてくれたんですよ。はい。畑はね、こうどんなところでやってるよっていう、はい。どんなところでやってて、で、このブドウは、まあ、広大な畑なんですけど、その広大な畑の中の、こういうところでやってますっていうのをね、詳しく教えてくれるんで、それをね、こう想像しながら、で、まあ、写真も見せてくれるんですけどね、写真を見たりとか、こうしながら飲むワインは、本当にね、こう、美味しく感じます。はい。これ、なんででしょうね。なんかね、こう、当店でもね、あるんですよ、ね。店の方でもね、あるんですけど、うちで使ってる果実酒ってね、まあ、友達が作ったイチゴとかから作って、それで作ってる果実酒だったりとかするんですよね。はい、で、別にね、なんか、すごく特別なイチゴでもないですよ。はい。で、自分のね、畑で作ったものとかもありますよ。柑橘系とかね、自分のとこでしますけど、別にそれもね、なんか、こう、すごく特別にね、こう、美味しいっていうね、まあ、美味しいは美味しいですけどね。そういうわけでもないんですけど、でもね、こう、やっぱりね、こう、私がね、この、どんな風に栽培してて、で、まあ、苗木をこういうところに植えて、で、初年度はこうでしたよ、とか、はい。で、今こんな感じなんですって、で、そこにどんな生き物がいます、みたいな、そんな話をしながら飲むと、なんかものすごくね、特別でね、美味しい感じがするよってね、よく言ってもらえるんですよね。はい。まあ、だから、それと同じかもしれません。はい。今回ね、そのアスリー・ガランサさんのそのね、畑の話をこういろいろ聞いて、で、写真を見ながら飲んだワインはね、やっぱどれもね、美味しかったです。はい。で、まあそれもね、こうそれぞれちょっと違うんですよ。はい。例えばね、砂漠を意味するね、なんていうか、もう何種類も飲んだんでね、なんか、まあ、名前がね、を全部覚えてないんですけど、はい。デシエルトって、はい。デシエルトってね、デザート、砂漠って意味なんですよね。はい、これはね、こうアスリー・ガランサーさんの、なんでしょう、土地柄をね、すごく表すという、はい、砂漠っていう意味なんですけど、もうそれ、そのね、こう、荒涼としたね、大地に、こう、息づくね、ブドウと、その周りにこう、生えているハーブ類、ね、そのね、写真をこう見せられながらね、こう見せてもらいながら、飲んだワインが本当にね、美味しくてね、忘れられないです。はい。で、あとはね、お月様のね、柄がね、ついているね、まあ、そういうワインがあるんですけど、そのお月様の柄がついているのが、何だったかな、ちょっとね、手元に資料があるんですよ。はい。あ、セレニータ。はい。セレニータって、これまあ、これ月を意味するらしいんですけど、これはね、北向き斜面、北向き斜面の日当たりがね、こう、が良くない斜面。でそこの畑で採れたブドウですって言ってね、それでねこう月を意味するってね、こうお日様にあんまり当たらないってね、でね、あの月の光 を浴びて、作ったんですよというの、そういうものです、そういう意味だったんですよね。でなんかね、それはね、こうなんでねいいかっていうと、このね、こうスペインのね、その土地は日照がね強いって、日照が強くてこう 強すぎることが結構あるので、なので北向き斜面はその日照をね、こうあえてこうちょっと抑えるのにすごくいいところなんですという、そんなお話でした。はい。で、あとはね、まあ、まあいろんなね、まあいろんな、ものがあったんですけど、はい。あ、 そうそう、あとはね、カビロール、なんかカビロールってなんか面白い名前ですよね、はい、でカビロールっていうね、ワインはね、これはね鹿の絵が描かれてるんですよ。で鹿の絵が描かれてて、でね、なんかね、まあ、農場には、の周辺には鹿が、野生の鹿がいるんだよねみたいな、そんな話をねしてくれてね、で教えてくれたんですけど、まあそんな時ね、鹿ってあれでしょって、あの害獣でしょって、なんかあの被害はないのみたいな感じで聞いたら、あ、まああるよって言って、あるにはあるって言って、でどんなのって言ったら、ブドウがね、が実って熟したぐらいの時に食べに来て、そしてあの熟したブドウをパクパク食べ始めるって言うんですよね。で、わ、それは困りますよねみたいな感じで言ったら、いやでもねってこう、あのそれは多少は食べられるけど、だけどその食べ頃とかをあのちょうど教えてくれるんで、あ、鹿が食べ始めたって、もう収穫しなきゃみたいな、そんな感じで食べたりする、あの、あ、収穫じゃ、食べるじゃない、収穫するんですよみたいな、そんな風にね教えてくれたんですよ。はい、なんかね、なんでしょう、もう害獣は害獣ですけど、まあ、そんな感じでね、あのこう いい感じでね折り合いをつけてね共存してるっていうね、まあ、そんな感じでした。はい、でまあその他にもね、この畑にはね、コオロギがたくさんいるよって言ってね、コオロギの絵が描かれたワインとかねもありましたし、なんか、まあ、そんな感じでね、あと羊がたくさんいるっていうようなね、でそれでね羊の絵が描かれたワインもあったりとかして、まあ、そういう感じでもう畑のことをねこうすごくねこう思い浮かべながらね飲めるっていうね、まあ、そういうねいい試飲会でした。はい、でこれね何が良かったかっていうとね、まあ、それオーガニック栽培なんですけど、オーガニック栽培 でこう何がいいかというと、なんかねこう自分の畑はねこんな風に適しているところでこういうのを育ててるんだよっていうね、そういうね自分の畑がこういう風に適してるっていう話をねすごくしてくれるんですけど、結構ねここでね登場しなかったのがね、こう安心安全オーガニックっていう、ね、このこう日本でねよく言われてるね、こうこっちの方がね安心安全なんですっていう、こう、ね、そういうこう謎のね、指標がなかったところがね、私はね本当にねこういいなと思いました。はい、ね、よくねこうオーガニックのねの、まあ、直売っていうかね、直接販売するようなところではなんか農薬の話がよく出るんですよ。はい、なんかうちは何を使ってなくてなんたらかんたらって、はい、でその、ね、農薬をね使ってる使ってないって話をしてもね、その楽しい気持ちに、ね、あんまりならないんですよね。はい、あ、使ってないのかって、うわうまいなみたいな感じにならないんですよ。はい、だけどね、だからね、あんまりねそういうの好きじゃなかったんですけど、でもね、このスペインのアスリー・ガランサさんはもうすごくね、なんでしょう、なんで自分の畑はこんな風に適してるんですって、まあ、そういう話をしてくれたん で楽しかったです。はい、話すねトークの内容もね本当にね楽しくてね良かったなと思います。これはねもしかしたらねこう日本のね、そのオーガニックの売り方みたいなので目指すべきところなんじゃないかなっていう風 に思いましたね。はい、でうちの方、まあ、アスルイ・ガランサさん自分たちのねブドウはねもう当然ねこう自信を持ってねやってるんですけど、うちはねオーガニックだから手間暇かけてるんですよとか、そういうねなんか、押し付けがましい話でもなくて、適してるんですって話だったんですよ。はい、というのもまあ質問してみたんですよね。獣害についてはちょっと分かりましたけど、虫とかね病気とかそういうのはどうなんですかってね、そういうのを聞いてみたんですよ。はい、で聞いてみたらね、うちはねってもう砂漠みたいなところなんでって、はい、さっきねデシエルゾって砂漠を意味するね、アスルイ・ガランサさんを代表するねワインの話しましたけど、うち砂漠なんでって、はい、だからねこう虫とかね、病気とかはねあんまり発生しないんですよねみたいな感じで、そんな言ってくれました。あ、なるほどねっていういうことですね。はい、まあやっぱりね、まあ、だからまあオーガニックねはもうヨーロッパ適してるなっていう、そういうのは思いましたね。まあヨーロッパもいろいろでしょうけどね、はい、スペインのねこの、砂漠のようなところってねすごくね、まあ、適してるんじゃないかなって思いました。はい、でまあ私はねスペインは行ったことないですけど、この、地形とかねもうそういう写真をねこう見せてもらってすごく思ったのが、全然違う国なんですけど、なんかヨルダンに似てるなと思ったんですよね。はい、ヨルダンね、ヨルダンもね、ちょっとねこう山がちなねところがあって、でそこねもう荒涼としたところで、でね背の低い草がねこうパラパラと生えてて、そしてね羊がいっぱいいるんですよ。で その羊がね、こう人間 が食べられないような草を食べて、そして人間が食べれるお肉を作ってくれるんですよね。はい、作ってくれるという、まあ、羊そのためにね やってるわけじゃないんですけど、そうやってね、こうヨルダンの人は生きてるんですよね。はい、で、まあ、なんかそれに似てるなというふうに思いました。はい、だからね、まあ何でしょうね、なんかその土地にね生きた、その土地 に根ざしてて、そしてその土地に適した農業っていうのが多分あるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、でじゃあ日本はどうなのっていうと、日本で育てるのに適したものはもう当然たくさんあって、そして、やっぱりね、高温多湿でね、病害虫が発生しやすい日本では、まあ、それに適した農業が進化してきたと思うんですよね。それは、何でしょう、まあ、やっぱり病害虫が発生しないように管理するって、はい、でそのために、まあ農薬ですよね、農薬剤を開発して、そして、それができるだけ、環境負荷とかを与えないようになものを開発して、そして進化してきたという、まあ、それぞれの進化の仕方っていうのがそれぞれ違って、まあどっちもいいかなというふうには思います。はい、で、日本は日本でじゃあ、生物の循環みたいな、そういうのをこうやってないかっていうのでいうと、まず全然そういうわけではなくて、もうやってるわけですよね。はい、米を作って、で、米のね、こう身の部分ですよね、私たちが食べるの身の部分ですを食べて、そして、藁の部分 を牛に食べさせて、そんでその牛で、の糞を使って、そして、それ循環させるというのをね、こう、まあ、一応ねそういうのがねこうありはするので、はい、ありはする。なのでなんか、まあ、進化の仕方は違うけど、まあ、まあ、根っこの部分では一緒なのかなっていう、まあ、そんな風には思いました。はい、まあ、何よりねいいのはね、何でしょう、なんか安心安全とかね、まあ、そういうのを言わないのと、あと他者をね、悪く言わないっていうね、そういう売り方がね良かったなっていう風に今回の、ワインのね、試飲会では本当にそれ思いました。楽しくなるってね、まあ、そういうのが良かったなと思いますし、まあ、自分がお店で目指しているものとの、まあ、一つでもあるかなっていうところですね。はい、お客さんにね、まあ、バーなんで楽しんでもらわないとねいけないじゃないですかね。まあ、お客さん同士でね盛り上がってたりとかね全然いいですけどね、でも果物のこととか聞かれて、でその時にうちは他に比べていいものを使ってますって、他のに比べて安心安全ですとか、そういうのは多分なんかその楽しくないかなと思うんで、楽しいお客さんをねこうおもてなしするような話をした方がいいかなと思うんですね。まあそういうのでやってるので、アスリーガランスさんが、まあ、ちょっと似てる部分があるかなと思いました。はい、で、はい、でまあ良くない例を紹介するっていうのも、ね、まあ変な話なんですけど、少し前にね参加っていうか訪れたね、オーガニックマルシェ ね、そこはね本当にね今回のねアスリーガランサさんの、とは、まあ、全然違う感じでしたね。はい、まあ、どんな風に違うかっていうと、まあ、オーガニックマルシェって、まあ、私のね知り合いの農家の人も参加してましたし、まあ、そのマルシェ自体はねいいんですけど、なんかねそこにねこう出店してる人でね、なんでしょう、なんかいやここの売りは何ですかみたいな感じで聞いたりとかすると、ゲノム編集の種を使っていませんみたいな、そんなねこう珍妙な回答があったりとかしてますね。ゲノム編集の種使ってませんって、まあ、別に使わないのは、ね、別にいいと思うんですけど、そもそもねゲノム編集の種自体がね日本でねほとんど流通してないんですね。ほとんど流通しないで、ゲノム編集の 作物で、私たちが買うことができるものっていうのがほとんどないんですよ。はい、なくはないです、なくはないです。トマトとかね、あとはね魚のタイとかねあるいはするんですけど、だからねこうあたかもねこう他のところではね使ってますよみたいなね、まあ、そういうね言い方するのはね、まあ、全然ね誠実な売り方じゃないなと思ったんですよね。はい、でそうなんですかって、でじゃあ、ゲノム編集の、作物って、まあ、売ってるんですかみたいな感じで質問したんですけど、いやなんか今はねあんまり売ってないけど、なんかこれからねこうどんどん増えてくるかもしれないみたいな感じで、ね、 まあ、そんな回答だったんですよね。はい、で、こう、で、そのゲノム編集のやつは、こう、良くないんですかみたいな感じで言ったら、いや、なんか、あの人体にね、悪影響があるのをね、をそれをね、黙って販売してるかもしれないっていう、まあ、そういうね、こう、もともと不安に思ってない人わざわざ不安に思わせるような、ね、まあ、そういう売り方がね、あったわけなんですよ。はい、で、あ、なるほどねって、まあ、あなた方はそう思うのかと思って、で、ここのやつは、有機栽培なんですかって、有機ジャス認証を取ってるんですかって言って、そしたらなんか、有機ジャス認証を取ってるとも取ってないとも言わずに、なんか有機とはですね、みたいな感じで、まあそんな説明だったんですよね。はい。で、まあそれがね、もうちょっとこう、誠実な売り方したらいいんじゃないかなと思ったんですよね。そのマルシェの方はね。はい、まあ、別にね、有機写真認証をね、取ってても取ってなくても、まあ別にいいですよ。取ってたら取ってますで、一言で終わります。取ってないなら取ってないで、いや、取ってないですよって言って。で、まあ取ってないですよで終わらせたらね、こう、なね、まあ、ちょっと話早く終わりすぎかもしれないですけど、でもね、うちはね、こんな感じでねって、こんな感じで栽培してるんですよっていうね、まあさっきのね、アスルイ・ガランサさんみたいな感じで、な、畑の話 をすればいいですし、まあ、別に、ね、そうじゃない どんな畑トークでもいいですよ。できるじゃないですか、ね、作ってる人なら、ね、できると思うんですよ、はい、だからそんな話を、ね、もうしたらいいかなと思います、はい、でなんかまあそういう風な売り方をすることでなんかやっとなんか消費者の人たち の質問する内容とかも変わってくるんじゃないかなと思うんですよ。はい、なんかマルシェにね、私も出店したことね、ありますよ。出店したことありますけど、消費者の人からの質問も、なんかね、こう、無農薬ですか、そうじゃないですか、って、ぐらいしかね、こう、あんまり、質問することがないっていう人も、結構いるので、はい、なんですけど、それね、その質問する人のせいでは全然なくて、ね、こう、売る側がね、売る側が、こう、もっとね、こう、豊かなね、表現でね、で、伝えることを、こう、していって、た方がいいのかなというふうに思います、はい、最初のうちはね、なんか消費者の人のね、こう意識をね、こうもっと高めた方がいいに違いないとかね、そんなふうに思ったんですよ。でもね、そんなことね、こう、まあなんかもう無理だなって難しいなって思ったんですよね、はい。でね、なんかちょっと偉そうですよね。消費者の意識を高めようなんてね、そんなね、そんな権利ないですね。そんな権利ないです。それよりもね、消費者の人にをもっと大切にして楽しんでもらう。はい、そしてもっともっと楽しい話題をね、こちらからご提案してご提供することの方がいい販売につながるんじゃないかななんてそんな風に思ったんですね、はい、でそういうことを考えたのが今回のねアスルイ・ガランサさんの試飲会でした、はい、一つのね質問でねこう番組全部使ってお答えした感じになりましたけど、はい、質問してくださった方いかがでしたでしょうか。なんか、はい、リアクションいただけると嬉しいです、はい、という感じでね、話してきたんですけど、もうそろそろねお別れの時間になってきましたよ、はい、なんかね、まあ、今回はねこう一つのね農産物をテーマにというか売り方についてのお話でしたね。売り方はなんか、まあ、結構永遠のテーマみたいなこともあると思います。はい、まあ、ああでもないこうでもないってね、なんか答えもないですけどね、まあ、新しい答えをねこう作り出さなければいけないって、まあ、そういう感じですけどね、はい、まあ、そうじゃないと業界って発展しないと思うんで、まあ、やっていきたいなって思います、はい、というわけでね今日はね、ワインの試飲会で思ったことについてねお話してきましたがいかがでしたでしょうか、はい、質問いただいてありがとうございました、はい、そして今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。